アグリミュージックラジオ。
皆さんこんにちは。アグリミュージックラジオ MC のエイです。そして
こんにちは、マオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は農業に関わる私たちがゲストを迎えて、これまでの人生の節目の大切な音楽をそのエピソードとともにお送りします。シーズン4では発信をテーマにお送りします。 Spotify では音楽も一緒にお楽しみいただけますが、 Apple Podcast、 Amazon Music、 Google Podcast 等のプラットフォームでは音声のみの配信です。
はい、ということで、はい、前回シーズン4が始まったわけですけれども、
うん、
ラオこと河合さん、反響がすごく良かったみたいで。
すごかったですね。まあなんか、うん、こう冒頭のね、部分とか、すごい華々しく登場されて、反響が大きかったようです。
ね、かっこよくね、なんか音楽もかかったりして、
うん、うん。
ジングルもちょっと新しくなって、
はい、
あの、シーズン 3.5 で、トッティと河合さんが、は
い、無茶ぶりに答えていただきながら、
無茶ぶりによって、
ええ、私もちょっとあのバックコーラス的なことも目立たないけどしております。
はい、なかなか良かったですよ、あれも。
そうなんですかね、うん、なんかちょっと自分が関わると一気に恥ずかしくなるっていうこの
ね、いやでも良かったです、はい、うん、ということで今回のゲストさんは、はい、なんと
なんと、源さんこと西田英樹さんなんですが、アグリミュージックレディオシーズン1の第3回目のゲストさんで出演していただいた方なんですよね、はい、で、まあ、シーズン1の1回目はスタッフ会で、2回目は、デザイナーの角田さんで、3回目が今回の西田さんだったんですけれども、うん、まあ、だから農家さんでは本当に初めてのゲストさんだったということで、まあそのゲストに出られてからいろいろその後の変化もあったということなので、その辺のお話もお聞きしたいなと思っております、
うん、はい、楽しみにしてください、うん、ということで、CM の後にお呼びしたいと思います。
高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values、
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
それではゲストさんもお呼びしましょう。菜園生活風来の源さんこと西田英樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、言わずものがな感じですけれども、はい、あの源さんのご紹介からさせていただきます、
はい、西田英樹さんは1969年石川県生まれ、大学卒業後バーテンダーに、1994年にオーストラリアで1年間留学、帰国後ビジネスホテルチェーンにて支配人を3年間務めた後帰郷、1999年に菜園生活風来を起業し、年間50種類以上の野菜を育て、野菜セット、漬物などホームページにて販売されています。ご著書に小さい農業で稼ぐコツ、農文教23釣り、農で1200万円、ダイヤモンド社7釣りがあり、その他マイナビ農業の記事やその内容を主に配信されているポッドキャスト番組、ゼロから始める独立農家、命の時代に向けてなど、あらゆる媒体から情報発信をされています。
はい、素晴らしい経歴という感じですけれども、
お帰りなさいですね。
まあ、そうね、再登場ってことなので、源、うん、さん の経歴というそこら辺の話は前回のシーズン1の第3回を見ていただければなと思うんですけれども、うん、23釣りはすごいですね。
そうですね、なんか元から息の長い本にしたいっていうのはね、農文教の編集者さんとは言ってたんですが、ここに7年経って今でも少しずつですけど年に1回2回、10版重ねてくれてるので、本当に親孝行な本だなというふうに思いますね。
素晴らしい。シーズン1出てみて、その反響とかはどうでしたか？
そうですね、今回のテーマが情報発信ということであるんですけども、はい、私自身本当 AMR のこの1回目に出させてもらった、シーズン1で出させてもらったことで、はい、すごく、まあ、下手したら今後の人生も老後も変わるんじゃなかろうかっていうぐらい
老後まで、
そうまさにね、出させてもらってよかったなっていうのがね、自分自身の中にありますね、
はいはい。それはどういった点で？
元は本当にそのここの番組に出してもらうまでポッドキャストまでしなくていいかなっていう思いがちょっとあったんです、
はいはいはいはい、
出してたから。でも、ここでスタッフのね、竹本さんの方からお声かけいただいて出させてもらって、みんながすごく楽しそうだなと思って、じゃあせっかくマイナビとかで書いてるし、自分もポッドキャストやってみようかなっていうので、出させてもらってから3ヶ月ぐらい後にやったら、ポッドキャストのその伸び自体は今もそんなにチェックしてないぐらいなんですけど、ポッドキャストやることでポッドキャスターたちとのつながりがとにかく
出てきた
っていうのと、
そうですね、
あとポッドキャストでこう呼ばれるとこうこっちも呼んでいいみたいな感じで関係性がとてもあって、実はそのマイナビ農業、今一番情報を出してるマイナビ農業自身も一人で書くにはやっぱり限界があるんですけども、ゲスト呼んで話聞いてそれをこう記事にするっていうのができたので、今それがおかげさまポッドキャストやってなかったら、ああやってこうつながりはあったけど呼ぶまでできなかったのかなと思って、まさにプロデューサーのね、慎吾ちゃんとかゆうちゃんとかみんなこう出てもらってるっていう感じですので、今は本当に
ほとんど変わって
る。そうそれが
あの
何を隠そう、私2回も出させていただいて、
そうだよね、そうですよね
そうなんです。でそれどころかですね、今堆肥 のコンポスト学校っていうのを月2回ほど、片道4時間かけて三重の津市の方まで行ってまして、よもやこの54歳で K の番で通うことになるとは思ってなかったんですが、このきっかけも、まあ、スタッフのゆうちゃん、今パーソナリティやってる真央が習ってる橋本さんのところに行くかどうかなと思ったんだけど、やっぱりこのポッドキャストきっかけで行くかと言って、
今裏のゆうちゃんから僕大先輩っていうのをしてますけ
ど、めっちゃどやってると思いますよ
そうもう自分の中ではゆうちゃんは勝手に橋本塾 の高杉晋作って呼んでますから、
もうますます鼻息が荒く
じゃあ結構本当にポッドキャスト始めたっていうのが大きなきっかけというか、他のきっかけにもなってるって感じなんですね。
で手にこうつながるし、前から実は自分は情報発信っていう意味で言うと、2000年から、まあ、いわゆる日記ですね、ブログとかができる前から書いてたんですけど、それが、自分と AOT の竹本くんとかと共通の先輩なんですけども、林農さんの林さんっていう、はい、北陸って宇宙人農家って変わった農家が多いんですね。その農家さんが、Windows 95の前から出してたんですよ、はいはい、日記書いて、はいはいはい。で、そういう先輩がやってるのがあって、なぜなら、石川県って産地としてすごく弱いので、
はい、そうなんですね。
自分たちが前面に出ないと、だって石川県ってあんまりこう思い浮かばないでしょ、なんか野菜とか言われても。
ああ、
米ぐらい、
確かに、確かに野菜のイメージ、
あんまないですね。
ないですよね。
作物のイメージあんまりないかもしれないですね。
そう、青森行ったらリンゴとかね、長野って言ったら高原野菜とか、酪農、はいはい、とか北海道ってないじゃないですか。だから、なんか個人が前に出ないとできないっていうのがあったんで、もともと、その石川県の農家っていうのは個人がこう前面に出るっていうのはすごく大きくて、で、林さんという方が書いてて、しかもそれが情報の出し方を あの楽しく出そうっていうのがあったんで、その先輩の後を継いで書いて、それがブログになり、ツイッターとかになって、でもやっぱりあのアーカイブメディア、こう積み重なるっていうのはすごくいいなと思って、ポッドキャストも結局、途中から聞かれても、1回目からこう、聞き直してもらえたりするので、
確かに。
それがすごく強いなって、つながりのツールとしてもいいので、本当にここの番組に出させてもらったことが、あのいろんな意味でいいな、つながってるなと思いますね。
でも、あの、いつもペンさんを見てて思うんですけど、あの、着物とやっぱり喋り事というか、全然その脳の使うところが違うじゃないですか。そのあたり熟練度的な部分でどうですか。
私はね、よくその日記書いたり全ての情報の出し方っていうのを書けないですよねって、やっぱり慣れですよね。その先輩の林さんも言ってましたけど、あとなんかこう悪いことあってもあネタにできると思うとちょっと客観視でき て、
はい、
あのなんかやられたとかネズミに食われたとか言ってあってもあもうこれネタにしたろっていうのがあるとちょっとこう冷静になれたりするので、情報を持ってる農家っていうのは非常に情報発信とあのむちゃくちゃ相性がいいなっていうのはあるんですよね。
確かに本当ですね。
なるほど、はい、ということでこのあたりで一曲目の方をかけていこうかなと思うんですけれども、1曲目の選曲は何でしょう。
工藤静香さんの空船という曲なんですが、
渋いの来ましたね。
工藤静香で、こちらの選曲理由は何でしょう。
いや本当はあの TOKIO とかあの、はい、中島みゆきさんの番があの、はい、いいなと思ったんですが、Spotify であるのが工藤静香さんのしかなかったので、まあでもあの歌詞の内容がいいのでぜひちょっと聞いていただいて、で情報発信、自分の情報発信のあれだった。
それはどんな時に聞いてるとかあります
か。なんかねこう来なくそっていう時とかね、やられたりなんか あのやっぱりこう前面に出て情報発信してると、なんか言われたりするわけですよね。
はいはいはい。
こっちは言い返せないけど、あもうそこに乗っちゃダメだなっていう時のこう勇気づける時とか、
なるほど、
そのもう一歩頑張ろうっていう時にはよく聞いてますね。
じゃあちょっと聞いていきましょう、
はい。
じゃあ曲紹介も源さんからお願いします。
あはい、じゃあ工藤静香で、空船お願いします。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。工藤静香で空船でした。
はい、企業が有名なやつですけど、あの工藤静香さんバージョンは初めて聞きましたけど、かっこよかったね。
かっこいいですね。中島みゆきさんのね、曲でなんか源さん、結構カラオケで工藤静香を歌うということを曲中におっしゃってましたが、
曲中に、ね、
ちょっと声の高さがちょうど合うので、あの高さに吹かれてとか歌ってなので、まあ工藤静香バージョンのこの空船もいいかなと思って。
ベンさんがジェイさんの歌聴いてみたいですね。
うまそう。
ね。まあでもやっぱこの曲、さっきジェイさんも言ってくれますけど、ね、歌詞が、なんだっけ、お前が消えて、
喜ぶもの
に、
ね、
喜ぶ、
お前の
オールをバックする、
なんかやっぱり本を出してから、まあ、もちろんその本を出させてもらったこともありがたいので、その当時はまだ今のような、ツイッター、まあ、X も、あれはしなかったんだけど、なんか何言ってもいい存在みたいになっちゃうんですね、本出した公人みたいな。その時にこう、やっぱり、なんか、こっちもそんなよく有名税とかって言われても、そんな有名税は本当ミリオンセラーでもいかない限りは、
そこまで儲かってないぞ。
ねえ、そこまで言われる筋合いないぞみたいな時にこういう曲を聴いてですね、ちょっとこう奮い立たせるみたいのはありますね。まあでも本のおかげで、随分その人生も変わったので、そこはそこでありがたいですけど、
やっぱあるんですね。
本を出されるっていうのでどんな変化があるのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですけれども、
もともと本が40歳ぐらいの時にちょうど引き寄せの法則っていうのがちょっと流行ってですね、
はいはいはい、
はいはいはい。
その時に50まで本出したいっていうのをちょっと引っ掛けてたんですね、夢を。漠然と。でもまあ、はい、願ってるだけじゃダメだろうと思って、アメブロに500文字毎日書くって決めて。
毎日、
うん、で、それを3年間、もう本当にその、盆も正月も休まず書いてたんです。で別にでもその発表する機会はブログしかなかったんだけど、その時に能文京さんから全く違うネタで電話かかってきて、北海道で白菜の浅漬けで大いちごなんで亡くなった人がいると。でそれに対して漬物屋さんとしてどう思いますかって聞かれて、でその電話15分ぐらいずっと自分が喋ってて、
うんうんうん、
で、いや、面白いですね、って言われて、あ、そういえば自分こういうブログ書いてるんですって言って、紹介したら、面白いね、うん、連載してみるって言って、2年間連載して、
じゃあ、
まとめましょうって言って、まとまって本になったので、それが46、7の時に、まあ、叶ったという感じで、なんか、今思うと、あの時にこう引っ掛けといて、出しといてよかったなっていうのはあるかな、うん、
そうですね、ずっとその3年間続けてきたから認められたじゃないですけど、
うん、
目についたというか、
出し続けてやって、それで1冊出したら、それを見たダイヤモンド社の人が5月に来て、6月30日まで締め切りで書いてくれるかって書いて9月に出たっていう、そっちはあの、ま、おまけじゃないけども、あのそっちが一冊目があったからポンポンと出せたっていうのはありますけどね、うんうんうんうん、それがありがたいことだし、小さい農業っていうのがちょうどやっぱ時代とマッチしてきてたのかなっていう、その後農文教の方も小さい、林業で稼ぐコツとか、なんか養鶏で稼ぐコツとか、小さいエネルギーで暮らすコツとか、なんかいろんなシリーズが出てますけど、
セグコツシリーズ、
そうそうそう、うちには一切ちょっと入ってこないんだけどなとか思うから
ね。そうですよね、そのタイトルの
小さいは
著作権じゃないけど、
小さいとコツはうちなんだけどなとか思うけどね。
そうですね、
うん、
ただその本とかってブログとかポッドキャストよりもうちょっとこう重たいというか、あ、本出してる人なんだみたいな、だからそういうところで例えば講演が増えたりとか、何か仕事の幅が広がるみたいな、また違う広がりがあるのかなって気がするんですけど、
やっぱりなんだかんだでああいうその全国出版社の方から出すっていうのは信用度がやっぱりどれだけ、例えばそのブログがバズっても YouTube がバズるよりもまだ信用性という意味では本でああい こう単行本になってるっていうのはすごく興味があるし、特に農家さんにとっては、
うん、
あの向いてるのかなっていうのがあるで、信用度はすごく増したし、それを出してるって名刺代わりになるので、
うん、
そこから、うんうん、まあ、まさに講演視察も増えたし、あのコロナでしばらくお休みはしてましたけど、それで今でもこうつながって、ただやっぱり情報がね、本だと更新できないんですよね。
あー、
うん、あー、そっかそっか。
だから実は農法ちょっと変わったりとか、
うん、
あの、はいはいはいはい、
変わったりしても一回書いてね、その度にこう変えるわけにもいかないので、その時はそれでやってた間違いないからってのあるんだけど、こう更新したいとか、うんうんうん、あとはそれこそ本と言ってること違うじゃないかって今この現時点で言われたりするっていう、なんかこう、
うん、あー、なるほど、
言われたりする辛さはあるけど、まあ出しといて、農業本の場合はまだあの他のビジネス本とかと比べると当たりが柔らかいっていうかね、あの、
うん、
こんなこと書いてるじゃないかって言われることはないので、非常にありがたい存在ではありますけどもね、うん、
それはその何ずり何ずりとかっていうタイミングで修正できたりはしないんですか？
間違いは修正はできるんですけど、やっぱりあの例えば農法の違いとかまで言っちゃうと、
はい、
あのまるっきり変わっちゃうような、うん、その
内容
が変わっちゃうみたいになるので、はいはいはい、そしたらあまりにもね、じゃあ班によってここ違うじゃんっていうのもあるので、
うん、
まあ、やってることも確かだし、ただ前より自分の中で進歩して、こだわらなくなってきたし、だから最新版はマイナビ農業に書いてるのがアップデートされた版みたいなんですけど、
うん、
そこはありますよね。
なるほど。 その本を出すときに読む方に何かこうこういうのが伝わってほしいなみたいなのってありましたか？
やっぱり自分自身がやっぱ農業をやるときにすごくなんかそんな甘いもんじゃないみたいな感じで言われたので、そのハードルは下げたいし、あとは長く読まれるような本にしたいな、何年経ってもこう色褪せないような内容にしたいなっていうのはあったので、そこはある意味今でも重版できてるっていうのはありがたいことだし、今も読んで、あとね、最後の4ページは本当は書きたくなかった。文章を書くよりも一覧表って難しくて、その表にはこう今どんな野菜の種まきして植え付けして野菜セットの内容までイベントこれやってっていうのが書くので、どれよりもすごく時間がかかるし、実はあれはこう丸日の丸日なんで出したくないっていうのがあったんだけど、まあそれ書かんとダメでしょうって言われて、だから結局本の方がどちらかっていうと自分の場合は内容を晒してるっていう感じになるかな。
マオが今手に持ってるけど、
ね、これはね私も購入をさせていただいてね、でもうねかなりこんなことまで書いていいんだっていうぐらい結構こと細かに書かれてますよね。農法だけじゃなくて、その農産加工品の作り方とかね、あとどういう時期にどういう風に作って、例えばこれはワークショップにしてますよとか、そういう具体的な、ものすごい具体的なビジネスモデルを惜しげもなくね公開してくださってるんですよ。
それってある意味自分もそれこそキムチの、うちにとっては生命線のキムチとかのレシピって公開するのどうかなと思ったんだけど、ワークショップでやってると意外と出してもその後作り続ける人って少ないなっていうのは分かって、そういう意味で言うと昨日もうちにもそれこそコンポスト学校の仲間が来てくれたんだけど、きっかけになればいいかなと思って、そのレシピをそのままやるんじゃなくて、うちの小さい畑見て、うちの子をその本読んで加工は見たら実際やっていいんだって、うちの場合おふくろさんがキムチ作ってたので、もうキムチとか漬物って作っていいんだっていうのがあるんだけど、作らない人にとってはキムチって作れないんじゃないっていうと、もう最初からこう、
ハードル高いですね。
足踏むけど、今だったらおふくろさんが作ってた。で、調べてみたら、あ、袋にするのはこれとか、煮沸これすればいいわっていうので、なんかおふくろさんがハードルを超えさせてくれたのと、あとは今だったらググれば、ある程度そのハサップとかそういうのも出てくるので、やる気に進めばできるっていう感じの一歩に、まあ、自分自身がなったので慣れる本になってほしいなってなりますよね。
なるほど。その重版を貸してるっていうところにおいて、そのなかなかやっぱりその時代に合ってたとか、それだけだとそんなにいかないと思うんですよ。そこら辺ってなんかこうそのまあ長く読んでもらえるようにっていうコンセプトをどうやってその何て言うんですかね、世に広めたかみたいなあります、
で、そうですね、そのさっき最後の4ページって言いましたけど、それとまた別で一番最後、例えばもう一冊の本がタイトルがダイヤモンド社の脳で1200万っていうのは、自分もちょっと、実はそのいやそんなタイトルじゃなくて、
例えば金額っていうね、
機能革命とかって言ったらそんな売れませんって言われて、ダイヤモンド社だからビジネス本社だから、でもそれでも最後、両方の本とも書きたかったのは命の価値観っていうことで、そのいろいろ前半はノウハウ書いたし、まあそれに間違いはないしやり方なんだけど、それ以上に最後の一番書きたかったのは価値観が変わった時に、自分自身も農業に対してサービス、前回も話しましたけど、ちょっとサービス業をやってビジネスチャンスがあるなと思って入って、ちょっとこう目線がこう上からだったのが本当にこう究極のサービス業だなと思って、で最終的には、価値観変わったら農業ってその振り返った時トップランナーっていうのがあったので、その思いはこう軸にして、最後こう いろいろあるけど最後は価値観変わることが近道だよっていう、その最終章をどっちともこう書くっていう、その筋さえ読んでもらえれば、あとはもう、そこがなんかね、さっき言った農法がちょっと違うとか、もっと新しい野菜が出たとか、そこはなんとか枝葉の部分だけど、そこはなんか思いとしてはあったので、そこを逆算してスタートできたのでよかったなっていう気がしましたね。
なるほど。それはもうじゃあ、全国というか全国に置くっていう前提で進んでたんですか、プロジェクトは。
そうですね、農文教の方はもともと書店版だったので、まだその時は電子書籍もそんなに出てなかったのかな。ダイヤモンド社さんの方はもう、あったけど、今はだから書籍になると強いなっていうのが、ノーデイ1200万の方は今中国版が出てて、で小さい農業の方は香港版が出てるのかな。台湾で台湾とかでもそういう小さい農業っていうのが今かなり注目されてるっていうのがあるので、ちょうど、まあ、時代と価値観の変化に乗ったかなっていうのはありますね。
なるほど。台湾はそっか、そうですよね、
国はね小さいですしね。確かになんか合うんでしょうね。
まあ、先ほどちらっとそのあんまりその良くないことを言われるみたいなことを言ってましたけど、本を出したことによってそのいい方向の環境とかっていうのはありました
やっぱり、その更新というかその若い人もこう視察に来るきっかけにしてくれて、で時代が前は40代の人がすごく多かったんですけど、なんか最近はこう若い世代、特に20代の人が、まあ、孫承継って勝手に言ってるんですけど、なんか、おじいちゃんの後継ぎたいとかっていう人が来ると、そういう人たちが世代が来てくれると自分の中でもこうアップデートされていくっていうか、本出したこときっかけで視察とか来てくれて、でその後自分自身もアップデートして、今さっきね、コンポスト学校行ってるのも一つはやっぱり自分自身が学ばなきゃいけないなっていう、なんかこう、ともすれば本出して先生でもいけるっていう風に言われてるけど、やっぱ時代の変化が激しいので、パッと気づかされるっていうか、もう一回学ぼうっていうきっかけを今最近そういう意味では20代の子たちからすごくもらってる感じがしますね。
いやなんか、まあ、それこそその有機栽培で、まあ、一旗を上げた状態でさらに勉強するっていうのが すごいなと思って見てます。
いやもうアグリミュージックレディオのおかげですよ。まあ本当に自分自身もその橋本さんという方と出会って、今度は自分が今度その年配になった年を取った農家さんのセカンドキャリアとしてこう教えるっていう風な仕組みっていうのはなんとなく思ってたんですけど、それってやっぱりよほどこう格がないとあれだったけど、その大元の格をちょっと学びに行ってるっていうところはありましたね。販売とか加工とか栽培とかもちろん今までやってきてるんだけど、やっぱりなんだかんだで土作りと堆肥っていう格があると、そこにこう今まで乗っけてた分がちょっと中2階から高いビルを作ってるけど土台を改めて作り直したかったっていうきっかけもらって、あそれはもう面白いし、自分の行く道を今度その今からの農家さんが、あじゃあもう50、60行ったらもう先生としてやればいいんだっていうキャリアに結びつけていくといいし、それでまたねもう一冊ぐらい本書きたいなというふうに思ってるんですけどね。
おー出すし入れるし出すしみたいな。
そうそう、新小さい農業で稼ぐコツって出したかったんだけど、はい、ちょっとね今のところ企画通ってないっていうね。
はい、そしたらそろそろ2曲目の方に行きたいと思うんですけれども、はい、2曲目の選曲は何でしょうか。
上原ひろみ、石若俊、馬場智明で We Will という曲なんですが、こちらの選曲理由は何でしょうか。
これは漫画と同時 タイトルなんですけど、映画のブルージャイアントっていうジャズの漫画がありまして、
うんうんうん、
この中で一番こう、はい、劇中歌の中で好きな曲で、これをちょっと選ばせていただきました
。はい、じゃあ、はい、じゃあ聞いてみましょうか。うん、じゃあ、源さんから曲紹介もお願いします。
はい、ブルージャイアントのオリジナル曲で上原ひとみさんで We Will です。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。上原ひろみ、石若駿、馬場智章で We Will でした。
はい、なかなか曲中に源さんがいろいろ解説してくれたんでそれを言わなきゃなと思うんですけど、
そうですね、まあ、これから言いましょうか。
曲の作りがまずそのベースがないとかピアノがないっていうのが、この曲自体がその映画のブルージャイアントの挿入歌、
挿入歌
というか挿入曲になって、
最後の曲でその、
うんうんうん、
ストーリー的にはピアニストがこう交通事故で一番重要な舞台立てないくて、それでもこうサックスとドラムでやるっていうのがあって、
うんうんうん、
わそんなのこう現実的にできるのかなと思って映画見に行ったら成立してたっていうのが一つと、
うん、
あとその同じ劇中歌として聞いても感動したんだけど、裏話でこのわざと下手に叩かなきゃいけなかったドラマーが最後のこの曲だけはもう思いっきり叩けたとか、
うん、
なんかそういうもう一つこうストーリーが乗っかったっていうのと、まあうちの娘がこうブラスでパーカッションでドラムセットとか叩いてるのを見ると、なんかまたその娘と一緒に映画もう一回見に行った時に解説が入ってみたいな感じで言うと、なんか同じ発信なんだけど、もう受け取り方とか知ると全然こう深さが違うっていうのはあって、それもなんかこう、うん、情報発信っていう今回のテーマにぜひなんかこう同じなんだけど捉え方がみんな違うっていうので、自分の中で一番分かりやすいのがこれでした
ね。いいですね。うちも娘が吹奏楽部入ってて、
うん、
結構音楽一家なんですけど、このブルージャイアントが今年の映画で、今年からまた新シリーズが入ってるっていう話なんですけど、うち今もう一個ハマってるのが青のオーケストラっていうアニメに今じゃあハマってて、それも吹奏楽っていうかの話で、なんかそういうのが来てるんですかね今今年は。
昔はその音楽漫画とかってその実際の音に出すの、うんで、 できない前提みたいのがあったけど、今こうやって本当のプロのミュージシャンがこうクロスしてやってるっていうのはすごい時代になったなと思いますよね。
確かに
すごいですね。はい、ではでは本題の方に入っていきたいと思うんですけれども、まあパート3なので未来の話をしていこうかなと思うんですけど、うんうん、今後まあ先ほどちらっと言ってましたけど、本も狙ってる、さらに狙ってるっていうところで、ポッドキャストとかもどんどん続けていくっていう感じですかね。
そうですね、なんだかんだで元ネタがあるおかげもあるんですけど、この間70回目撮って週1で出してるので、うん、うん、それがこのまま続けていきながら、本とまあクロスしていきながら出し続けていくことがやっぱり、うんうんうん、その先輩がね言ってた絶対さっていう、その安い高い甘い甘くないだけじゃなくて、もうやめない限り追いつかれないっていうのは絶対さっていうのに言ってて、自分はその先輩がもう25年以上日記書いてるから、やめない限り追いつかれないつけないわけですね、
真髄って感じですね。
うちの例えばぬか床セットとかも23年ものっていうのはやめない限り追いつかれないっていうのがあって、そういう意味では出し続けていくっていうことはいいよってことで、うちも視察に来た人たちには新規収のダメダメ日記でもいいから書いてこうアーカイブしてって、それがこう続けてたら、1年後に始めた人より絶対差は上だからっていう意味で言うと、やっぱ出し続けるアーカイブされていくっていうのは、やっぱ SNS はそういう意味で言うとこうダッと流されていくっていうのもあるので、 うん、SNS で発信してそれを例えば丸一日まとめてどっかブログかノートとかに上げといた方がその人 の、 その、うんうん、あれは出るのかなっていう、
うん、
確かにそうですよね、アーカイブされない、まあ、されてるんですけどしづらいですもんね、遡るっていうのが、
うん、あとは最近の食のでいうと改めてその戦後は量が大切で、で味 で機能性になって、うんうん、でもそのまあ根底に流れてるのはこう安さとかを求められてるんだけど、
うん、
その最後の段階になるともうあと心で食べてもらうっていうのが今テーマにしてて、
うんうん、そうですね、
いうそのただね美味しくて安全って今は当たり前なのでね、前も言いましたけど、うん、そのコンビニが本当に今は当たり前に美味しくて高級になってる中に、うん、まあ、自分とか A ちゃんも加工品をね出して、これ前もよく話してたけど、でも小さいからこそできるのは美味しくて安全な上でちょっと食べるときにね、これお母さんが風来石川の風来の源さんっていう人が3月1日に種まいた白菜でできたキムチだよっていうと、こうちょっとこう、
うんうんうん、
少しほっこりするっていう、うん、食卓の話題ぐらいっていうのが今はちょうどいい言い方かなと思ってるんですけど、うん、でもそれがあるないで随分違ってくるのかなと思うと、それがこう情報を出すってことは、うん、分かってもらえる、それが昔は個人で情報を出すなんてできなかったね、20年前30年前は、
うんうんうん、
ただでこうやって出せるっていう時代っていうのは出さないともったいないなっていうことで、新規就農者の人にはもう絶対出すべきだよとかいう話とかしてるし、それがアーカイブされていくと信用にもつながるので、この発信していくっていうのはとても農家と一時情報を持ってる農家とは相性いいなというふうに思ってますけどね、
うん、うんうんうんうん、いや大事ですね、
うん、
まあ、豊かな 食卓っていうのはまさにそういう食卓のことを言うんだろうなっていうのは最近すごく思いますね、
うん、
あとはそのやっぱり雰囲気作りは大切にしてますけどもね、両発信の一つで、うんうん、産直医師で自分はポケットマルシェをよく使ってるんですけども、そこのなぜ使ってるかっていうと、コミュニティがこう口コミみたいに書いてくれるんですね、でそこがでもすごく今いい温かい場になってて、ともすると生産者としてはそのコミュニティに書かれましたよってメッセージが来るとドキッとするんですけど、なんか最近は安心して見れるっていう、なんかこう変なこと例えば書かれてももうその上書きしてくれる人もいるし、あともうその雰囲気、ここの場はなんかこういいこと書かなきゃいけないんだなっていう雰囲気になってて、なんか例えば、うんうんうん、切ってみたら大根の中黒かったよっていうのが例えばダイレクトメッセージで来るけど、このコミュニティでは書かれないみたいな感じになってきてるので、
うんうんうん、
な
ん
かそういう、まあ、バーテン時代の結局お店の雰囲気は常連さんが作るっていうか、そのお客さんが作るっていうみたいな形で今双方向性があるので、うん、情報は出しっぱなしじゃなくて受け取り方っていうのが、まあ、ともすればね、うん、変なクソリプとか来たらそこは無視すればいいんですけど雰囲気作りっていうのは非常に双方向性な時代だからこそ、出すだけより受け取り方っていうのはあるんだろうなっていうのはちょっとこう感じてますけど、
うんうんうん、
それがこう雰囲気でみんながワイワイと盛り上がってくれたら、変なクソリブとか入る隙間がなくなるのかなって最近ちょっと感じてますけどね、
うん、うんうん、だからじゃあ今後もマイナビ農業の執筆と、うん、ポッドキャストとあとは本も狙っていくっていう
それと別に今はその今まさに堆肥学校行ってるのが直接 ね、
そうですよね、
この時代でもそれをまさに青森から今年三重の津市に行って、うん、てる子とか東京の人とか来てるから、
うんうん、ね、ると皆さん遠くからね、うん、来られてますね。
オンラインサロンではなく、うちの場合は石川のここに来てもらうような、うん、リアル発信をしていくっていうのが一つの自分の今の未来のテーマで、
うん、
年間いくらか払って20人ぐらい全国から来てくれて、そこに例えば堆肥とかあと加工とか販売とか、うん、産直石の使い方とか全部コンパクトにダイレクトに教えていくことで、 あの、
うん、
パターンとしてやっていくと面白いかなっていうことで、今はそれが、一周回ってなんかこうリアルで対面する情報発信っていうのをやっていきたいなと思いますけどね。
ビンさんもあとその緊急収納者みたいなのも受け入れみたいなのもしてるじゃないですか、
うんうんうん、
そこら辺ももうどんどんどんどんやっていこうっていう感じですか。
そう、今みたいな単発の視察じゃなくて1年間通した教室みたいな、うん、味噌作りの教室の仕方とか、うんうんうんうん、キムチの作り方とかピクルスの作り方とか全てこうオープンにして、だけどダイレクトに来た人だけにはオープンにしていこうかなみたいな感じ、
うんうん、なかなかにジェンさん一人でできるのかなみたいな、その分身の術あのこの番組に出てきてもらう方みんな共通して言えることですけど、分身の術が必要っていう、
うん、まあもう一人自分
が、ね、多分みんなもう得得してる人たちが来てるのかなみたいな感じの
、うん、でも無理しないような形で今やれてる、やっていけたらいいなっていう、あとそれが自分の志にもつながるしね、うん、自分の持ってるものを、うん、あの他の後輩たちに伝えていくっていう、知恵を伝えていくっていう手段が今前と違う伝え方がね、あのできてきてると思うと、知恵がアーカイブしていかないと本当にこう失われていくなって、うちのおふくろさんが浅漬けなんて誰が買うんだって20年前に言ってたけど、今は誰が作るんだになってるぐらいに変わってきてる。そうしないとどんなにこだわって生産者が加工品出しても物出しても本物知らない人には本物売れないので、やっぱり自分たちの品質の良さを守るためにも生産者はこうこれとこれの違いみたいのをチャーミングにその伝えていくっていう、まあチャーミングっていうのがとてもこうテーマかなって、正論は人を傷つけるっていうのはそのさっきの林さんから教わって、だからこういいことだからこそチャーミングにっていうのは言うので、うんうんうん、あの気をつけてやってますけどね、
うん、なるほど、ちょっとまだまだお聞きしたいところですが、はい、
早いね、いつもね、
ベンさんは、ベンさんは本当になんぼ話聞いても聞き足りないっていう感じですけれども、うんうん、そろそろお時間が来てしまったので、お知らせことなどあればこの辺りでお願いします。
はい、今はまあ先ほど言ったポケットマルシェという産直 EC をメインにして、あとホームページと、何はともあれ今一番情報発信しているのがあのマイナビ農業連載のゼロから始める独立農家っていう、それと連動した勝手にあのポッドキャストで同じタイトルでやってますので、また読んでいただき、聞いていただければというふうに思います。
はい、ぜひぜひあの概要欄にリンクとか貼ってありますので、ぜひぜひ見てみてください。
今日のゲストは西田英樹さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。
アンプルミュージックラディオ、
はい、それでは今週のリクエスト曲です。どうぞ。
ワニまでやってみようでした。
はい。
これね、
はい、
前も思ったんだけど、ワニマなのそれともワニマなのっていう、
どっちが正解なんだろうね。ワニマって呼んでるけどワニマな気もしないでもないけどね。
ねえ、ちょっとい
つも
どうなのっていう。
ワニマ前回もね別の曲で出した時に同じような話題になりましたけど、
なりました、
はい、この曲あの私がリクエスト今回もさせていただきまして、
うんうんうん、ね、
なんかジェンさんのなんだろうね、その感じというか、とりあえずやってみようみたいな雰囲気、
うん、
ぴったりだなと思って、
うんうんうんうん、
でなんかや、うん、
やってみようだし、まあ、ジェンさんに関して言えば いろんなこうパワーワードをたくさん持っていらっしゃるんだけども、うんうんうん、その出し続けていれば追いつかれないっていう、そのやり続けているっていう、ね、コンスタントにやり続けるっていう、これが ね、
そこだよね、
うん、すごく大変。
うん、
うん、
やっぱね、その最初は大変でも慣れるまでやり続ければ、うん、みたいなところはあるのかなと。
うんうんうん、
ね、はい、ということで、ブースト募集しております。
はい、
はい、ぜひぜひ皆さん、番組曲、番組中にかける曲のリクエストを、アグリミュージック、ハッシュタグアグリミュージックでつぶやいていただければかけさせていただきますので、
はい、お待ちしております
お待ちしております。
アグリミュージックレディオ。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。
言葉だけ。
私、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから一を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1 グラムの誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩、舐めんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
テデルゲン、テデルゲン、最高のテデルゲン。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テデルゲンで検索。
美味しいお米食べてちょうだい。
ねえパパ、あのランド家族で一日楽しめるんだって、行ってみようよ。
混むからな、ランドじゃなくてシーは。
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物は可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃないよ、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ。
シャインマスカット食べたい。
静岡県富士宮市富士山ブドウランドで検索。
よし、じゃあ行くぞ。
おお。で、オープンは8月じゃん。
なに
ー、オープンは8月だよ。
この番組は Diversity of Happiness Values、 分かち合う農園、雑草や虫たちとともに土を作りハーブを育てるコンセファーム、お米産地直送竹本農場、家族が一日楽しく過ごせるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。
はい、ということでエンディングなんですけれども、
うん、
前回のラオウさん、はい、ラオウさんこと河合さんの反響が良かったっていう話をオープニングでしましたけれども、はい、お便りが来てる、お便りというかね、コメントが来てるみたいなんですけれども、
あの XQTwitter での、
はい、
コメントなんですけれども、ですね、小泉アットマーク相模原さんからで、
はい、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。絡まれることはあるけれども全て無視する、うん、はっきりとこう言える姿勢は流言飛語が飛び交う時代にこそ必要なスキルです。無理して高級品をレンタルしてでも見せる人が多い中でそのまま見せるところは潔さを感じます、うん、とコメントいただいてます。
まさにって感じですね、うん、
ねえ、まあ本当そうですよね。ラオウさんは本当にラオウさんでしたしね、登場がすごくて、そうだ
ね、登場がね、うん、なかなかね、でもこの無視するっていうのにも技術というかスキルが必要だなって個人的には思ってますけど、
まあでも今回のそのゲンさんもやっぱりその辺の自分が発信しっぱなしなのではなくて、うん、さらにその反響をどういうふうに、うん、なんていうの、受け止めていくのかっていう、そのコミュニティをどういうふうに作っていくのかとか、
うんうんうんうん、
その辺もまたね、ああそうかっていう、すごくヒントもらったという感じが私はしました、
うん、ね、うん、SNS はアーカイブがっていう話がよくそこにした感じが、ね、
うん、そうですね。だから本当そうだよね、その言いっぱなしで消えていくものじゃなくて、ちゃんとアーカイブされるものにまた残していけばいいよとか、と、うん、やっぱりこうノウハウというかね、
そうだね、
そういうものがすごくしっかりしてるんだなっていう、積み重ねているものがちゃんとあるっていう感じました、うん
うん、そうですね、うん、2回目にしてまだまだ学びのあるって感じですけれども、
なんかね、勉強になっちゃってますね。
ということで、次回のゲストですね。
次回のゲスト、はい、
次回はですね、はい、うん、我らがチーム裏方、はいはい、裏方チームの竹本さんの相方というか、
一緒に本を書かれた、伊藤さんという方に来ていただきますね。
はい、ツイッターでは、うん、青い T シャツじゃない方っていう名前で自虐的な名前で、ね、やられてますけれども、
そういう手もあるんだ。
面白いなと思って、あ、そうそうそう、うん、2冊目をね今、うん、出筆中ということで、
神々、
はい、神々だって、はい、ぜひぜひお楽しみにというところで、
はい
はい、アグリミュージックレディオ、また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。
明日に種をまく今日も耳に刺したエアポッツから流れか無聞き慣れた声とこの音トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノートポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時いつでも車に構えて分かったふりなんてしないでたったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんてなんで
ただ消費させる対象とみなされ失う主体性再現ない生産性の追求に気も耐えたい。でも活目せよクリエイター、日が暮れたがここからが泣いた。無駄なことなんてないんだ、この花も巻かれた場所で咲いた。アグリミュージックレディオ、このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも絵にも。誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も。アグリミュージックレディオ、このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも絵にも。誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も。